海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第97回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、ですね、私ちょっとこんな本を読んでおりまして、ハートストッパーのスピンオフ小説で、はいはい、今年の1月ぐらいに発売されたものなんですけれども、うん、ニック&チャーリーという作品で、
はい、
で、まあ、小説ではあるんですけれども、こちらの作品がですね、うん、ちょうど去年末に出たこれ第5巻ですね、
はい、
この第5巻のまあ続きというか。
あ、そうなんだ。
そうなんです。はい、でね、第5巻の方はちょうど、ニックがですね、そろそろ大学を決めなきゃいけないみたいな感じで進路を悩むっていうような、うん、そういうことが描かれているんですけれども、このニック&チャーリーの方では、まあ、そのさらに1年後なんですけれども、ニックが高校を卒業して、そしてチャーリーとちょっと遠距離恋愛になってしまうけれども、どうなるみたいなそこで揺れる2人 の、 あの思いが描かれているっていうようなねそういうような内容になっておりまして、なんかでもこの小説自体は漫画よりもだいぶ前に書かれたものらしいんですけれども、はい、なんかこれは2015年に出た作品らしいんですけれどもね。そうなんですよ。なんですけれども、もうちょっと5巻読まれた方はね、もう絶対もうなんか本当なんか続きみたいな感じなのでぜひともね、なんかこっちのニック&チャーリーも読んでいただきたいですし、あとですね、まあ、今日収録しているのは3月21日なんですけれども、ハートストッパーのドラマの方もね、ちょっとニュースが発表されまして、ドラマのシーズン3の方がですね、はい、今度2024年の秋に配信されるということが発表されておりますので、ちょっとドラマ版の方もすごく楽しみでございます。はい、
はい、ありがとうございます。興味ある方ね、ぜひ読んでいただけたらと思います。はい、僕の方なんですけれども、先日もちょっとお話ししましたけどね、りんたろーさんっていう、アニメ監督がいらっしゃいまして、銀河鉄道999の劇場版とか、閻魔大戦とか、それから火の鳥鳳凰編とか、メトロポリスとかね、そういった作品で知られてる、方なんですけれども、その方の自伝的なバンドデシネっていうのが、フランスで出版されました。これですね、林太郎って書いてありますね。
はい、本当ですね。
タイトルがマビアンバンドキャットイマージュパルスゴンドっていうタイトルでね、1秒24コマの僕の人生とか、そういう感じかな。ちょっとどういう感じで日本語想定されてるかわかんないけど、はい、仮に訳すとそういう感じで、かなっていう出版社ありますけどね、日本の漫画いろいろ出版したりとか、オリジナルも出したりするかな。で、カナはダルゴーとグループなんですけど、ダルゴーと、はい、そのカナとかダルゴーから、なんていうんですか、共同で出版されるって形でね、出ました。いや、これもバンドデシネの、グラフィック、はい、ロマングラフィックと本当に同じようなサイズで、
はい、ードカバー、ね、すごいしっかりしてる、
は
い、
全部で何ページあったんだっかな、250ページぐらい、
もうちょっとかなり読み応えはありますね、
はい、こういうね、
ち
ょっと僕まだ読めてないんですけど、りんたろーさんの、幼少期から、
お
ー、どこまで行くって言ったかな、2010何年とかそれぐらいまで行くっていう、あ、違う、メトロポリスが出たところまで、は
い、ああ、そうなんですね。はい、いや、メトロポリス、ちょっと私、アニメすごい大好きなんで、
素晴らしいよね。
ね、すごいですよね。ああ、気になる。
ね。で、りんたろーさんは、アニメのお仕事ずっとされてきたんだけど、はい、2009年にメビウスが来日した時に、
はい、
京都精華大学で、メビウスと、りんたろーさんと大友克洋さんで、そういう、なんていうか、トークが行われたんですけどね。その時に、メビウスとおしゃべりをした方でもあり、その後、はい、実は本当にいろいろとお仕事もされている方で、うんうんうん、まあ、その方の、自伝的な作品がなんで日本で出ないのかなっていうのを思いますが、
本当そうですね。ちょっと日本の人も読みたいですよね、めっちゃね。
絶対読みたいでしょ。
はい、
うん、でもまあフランスで出るのはすげえかっこいいなと思うんですよね、こういうね、あの、バンドデシネとして、はい、まあ、いつかだから翻訳が出てほしいなってすげえ思いますけどね。
いや本当にお願いします。
はい、ということでね、こういう本が出ましたというお話です。
はい、
それではここからね、本編に入っていきたいと思います。今回4つのトピックを取り上げます。まず1つ目、バースコミックス開店7周年記念。続いて、世界の漫画についてゆるく考える会19、2024年7月17日水、夜開催。続いて、滝野川文化センターにてバンドデシネの講座を行いました。最後に2023年のバンドデシネ市場を振り返りということになります。はい、順番に見ていきましょう。まずはアメコミ関連の話題ですね。バースコミックス開店7周年記念ということで、東京池袋のアメコミ専門店バースコミックスさんのウェブサイトに掲載されている情報ですね。東京池袋のアメコミ専門店バースコミックスさんが今年2024年3月18日で7周年を迎えたそうです。7周年を記念して3月16日土曜日から、開店7周年記念キャンペーンを実施するということですね。でサイトにいろいろ書かれてるんですけど、図版入りでクリアファイルとかね、ステッカーとかとポストカードとか、そういう特典が、もらえる、そうですね、まあ、いろいろ条件とかも書いてありますので、ぜひ、チェックしていただきたいですね。で、まあ、行ったことがあるっていう人もたくさんいると思いますし、そういう人にとっては、おなじみのっていう感じだと思うんですけど、行ったことない人ね、ぜひ、訪れてみていただけたらと思いますね。池袋の東口から割とすぐ5分とかもかからないようなところですし、店内には日本語版のね、アメコミもあれば、それから洋書もありますし、あとはそれ以外のね、海外漫画も少し置いてくださっていたりもしますんでね。
いや本当私も前行ったことはありますけれども、うん、いわゆるヒーローものじゃないアメコミもすごい品揃えが多くて、
そうですね、
本当素晴らしいと思います、あの品揃えは。
はい、もう7年も迎えられて、
ね、素晴らしい。
はい、ということですね。はい、続いて海外漫画関連のイベントのお知らせですね。世界の漫画についてゆるく考える会19、2024年7月17日、水曜日夜開催ということで、サウザンコミックスのノートで公開されている情報です。はい、これも前回だ、前々回か。僕のあの一週間のニュースの中でね、身近なニュースの中で、お話しましたけれども、世界の漫画についてゆるく考える会っていうイベントを、4月17日水曜日の夜、開催いたします。18時半から21時半までということでね、最初からいなきゃいけないというようなタイプのイベントじゃないんで、途中から、でもご参加いただけたらと思います。はい、参加費500円かかりますけれどね、案内文を読み上げます。世界の漫画についてゆるく考える会は2016年から2020年にかけて数ヶ月に1回くらいのペースで継続的に行ってきた海外漫画好きが集まるイベントです。参加者の方々が持参してくれた海外漫画、毎回多くの、海外漫画が集まります。その海外漫画を眺めながらワイワイおしゃべりしたり、何か発表するネタがある人がいればその人の発表を聞いたり、というイベントです。前回は2022年の12月1日に久しぶりに開催し、30名くらいの方にご参加いただきました。それ以来、今回は1年4ヶ月ぶりの開催となります。最近海外漫画に興味を持ったばかりという人も、海外漫画を読んだことはないという人も気軽にご参加ください。翻訳でも原書でも参加者に見せたい本がある人はぜひお持ちいただけたらと思いますが、もちろん手ぶらでのご参加も大歓迎ですということですね。それこそ前回ね、森崎さんは参加してくれましたよね。
はい、参加させていただきまして、で今回もね、参加したいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、本当に多くの人がね、海外の漫画を、持ってきてくれるんですよね。原書、古いやつとか新しいやつとか、それ、あ、原書もそうだし、あと翻訳もそうなんですけどね、
はい、
なかなかああやってまとめられて見る機会もないのでね、とても面白い、イベントだと思います。よかったらぜひご参加ください。 はい、続いてもう一つ海外漫画関連のイベントの話題ですね。ただしこちらもう終わったイベントのレポートとなります。はい、見出しが滝野川文化センターにてバンドデシネの講座を行いましたということで、東京都北区にあるバンドデシネ専門店メゾンプチルナールさんのウェブサイトに掲載された情報ですね。はい、メゾンプチルナールさん、この海外漫画ラジオでも何度もご紹介してますけれども、東京都北区滝野川にあるバンドデシネやアートブックの専門店ですね。2021年の夏にオープンしたのかな。
はい、
はい、で、日本の漫画をフランス語に翻訳している翻訳家のティボー・デビエフさんという人がいるんですけど、その人が奥さんと一緒に経営しているお店なんですね。で、ティボーさんは日本の漫画の翻訳者ということで日本の漫画にめっちゃ詳しいんですけど、
はい、
でもフランス人でバンドデシネにすごく詳しいんですね。で、僕自身ティボーさんからいろんなものを教えて、はい、もらっていますね。で、前に海外漫画の本棚の方で少しお話ししましたけど、フレデリック・ペータースのね、青い薬っていう作品がありますけれど、僕自身翻訳してるんですけど、あれはティボーさんからこれすごくいいよって教えてもらった、そういう作品でした。
はい、
はい、で、そのティボーさんが3月16日土曜日だな、に滝野川文化センターで、アートブック専門店の店主から学ぶフランスのカルチャーバンドデシネという講座を実施したということなんですね。で、はい、これネット上にあんま情報がないんですけど、
はい、
どうやらね、東京都北区区内在住在勤在学の人が対象のイベントだったようです。
おー、なんとすごい羨ましい。
ね、本当だよね。はい、で、内容がバンドデシネの週刊誌ってどういうものなのかとか、著名な作家にどんな人がいるのかとかね、バンドデシネや、普通訳漫画の売上トップ10ってどういうものなのかとか、書籍全体の中でそのバンドデシネとか漫画がどれぐらい占めてるかとか、それからあと長いバカンスなどのフランスの生活スタイルに、どのようなバンド、どのようにバンドデシネが関係してるかとかね、そういった、お話をしたようです。
はい、なかなか生活スタイルとバンドデシネって面白いです ね、
やっぱりバンドデシネ読者だったでしょうからね、千保さんでした、まあ、今も読者だと思うし、そして今や本屋さんなわけですけれども、
はい、
そういうなんていうか生活に即した形でバンドデシネについてお話してくれたということで、とても興味深いよね、
はい、
で、記事を読むとリアド・サトフの未来のアラブ人って作品がありますけど、それを翻訳した、はい、そして今、まあ、続刊もやってるのかな、その宇野貴則さんもね、その場にいられたようですね。
そうなんですね。またね、ちょっとなんか未来のアラブ人も4巻がなんかそろそろ出るらしいみたいな話とかもね、うん、聞いたりもしているので、それも楽しみですね。
はい、まあ、こういったね、なんかこう、まあ、多くの人には参加できないけれども、地域でやっイベントの中に海外漫画のことが入っていくっていうのもね、
あ、ね、
素晴らしいですよね。
重要ですね。
はいはい、僕もこういうのを、それこそ去年とかは、東京都の中央区で、バンドデシネとかを使ってフランス語を教えるっていうのをね、やらせていただいたんですけど、
はい、
機会があれば、こういうのもいっぱいやりたいですけどね、僕自身もね。
ああ、そうですね。それ、ちょっと私もね、去年、近代さんのところでちょっとお話とかね、させていただいたりとかもしたんで、ご依頼待ってます。
大阪ね、
はい、関西の場合は。
はい。はい、そして次が最後ですね、最後にバンドデシネ関連の、記事ですね、見出しが2023年のバンドデシネ市場振り返りということで、アクチュアベデーというサイトで3月16日に公開された記事ですね。で、こういった記事は前にもね、取り上げました。アングレム国際漫画祭のあたりでそういう記事が出てくるんでね、その頃にも取り上げましたけど、今このタイミングでアクチュアベデーに出てきたし、さっき千保さんのね、お話出たんでちょうどいいかなということで、改めて取り上げることにいたします。はい、2023年のバンドデシネを振り返るとですね、まあ、どういうことがあったのかという話なんですけど、そもそもですね、コロナ禍というものが2020年から、あったわけですけれども、そのコロナ禍でバンドデシネや日本の漫画のフランス語訳はすごく好調だったんですね。 で、それは日本もアメリカも全く同じようなことが起きたわけですけれども、巣ごもり需要っていうものがまずありまして、で、フランスの場合はカルチャーパスっていうものがあって、で、とりわけ、日本の漫画のフランス語訳がその恩恵を受けた、わけです。で、今やもうアフターコロナというふうになりまして、そこでものすごくコロナ禍で上がった分だけ売り上げが低下するという状況が2023年には起きました。その影響を一番受けたのも日本の漫画の、フランス語訳ですね。売れただけにね、その反動が。まあ、とはいえね、その下がったといっても、数字自体は2019年よりもいいんですって。コロナ前直前よりいい。だからやっぱ底上げされたっていう感じだという話のようですね。で、人気作がやっぱりすごい売れただけに、あ、とりわけコロナですごい、コロナ禍で興味深かったのは、フランスで何が売れたかっていうと、ナルトとかね。だからかつてすごい売れたものが、改めてこの作品知ってる、聞いたことあるけど読んでなかったっていう人が読んだっていうことが起きたみたいなんですよ。あるいはアニメでは見てたけどっていう人ですよね。で、そういうところがすごい伸びた。で、そういった作品が、逆に下がった一方で、フランスってすごくいろんな種類の日本の漫画が翻訳される国なんですね。世界で一番多様な漫画が翻訳されている可能性は高いと思う。で、そういう状況は全く変わってないだそうです。だから種類はいっぱい出てるということでね、
はい、
で下がったとはいえ売上自体も好調であると、そういう状況だそうです。で、はい、一方でバンドデシネの、いわゆるだからバンドデシネですよね、日本の漫画を除いた、はい、そのバンドデシネではジャンルものっていうのがメインストリームなわけです、ジャンルものっていうのは例えば SF とかヒロイックファンタジーとか、そういうものですけどね、アクションとかね。で、バンドデシネではそのジャンルものの売り上げが低下してきているということですね。で、一方でドキュメンタリーとかノンフィクションっていうのが好調で、そこが下がってるということだそうです。
はい。
はい。ということだそうですね。そして、子供向けの作品というのも好調で、だからアメリカとかに近いですよね。はい。コロナが明けても売り上げは下がっていない。で、逆に上がったそうですね。で、これは、とりわけ2023年については、まあ、以前、この海外漫画ラジオでも言いましたけど、アステリックスとガストン・ラガフっていう、クラシックの作品の新刊が出た。で、これ、バカ売れするので、これのおかげというところがあるということですね。で、これらを除くと、まあ、売り上げはちょっと低下しますが、とはいえ、2023年ってこういう作品が多かったんですよね、他にもね、ラッキーロックとか。
なるほど。
はい。まあ、そういうようなことがあったということです。そして、その子供向けの作品の次にすごく注目されている好調なのが、ウェブトゥーンなんだそうです。はい。で、ウェブトゥーン、売上的にはまだすごいっていうほどでもないかもしれないけど、でも、はい、この1年間、2023年の 1年間で、作品数が倍増したと。
すごいですね。
はい、ということですね。で、すっかり、根を張っているような状況になっていると。で、一方で、北米のコミックス、フランス語圏には多くのコミックスの翻訳があります。多分、日本より多く翻訳されていると思うんですけど、ちょっと存在感が低下してるんだそうですね。で、マーベルとか DC が牽引役だと思いますが、スーパーヒーローもの。はい、する興味が、まあ、減りつつある。で、やっぱりそれは、映画が一時期に比べるとちょっとなんかこう下がってきてる。これはね、ちょっと僕は全然この辺詳しくないけど、俳優協会のね、なんかこうストとかそういうのが関係してるのかどうかとか、その辺はちょっとわかんないですけど。はい、そういうことと、それからと、これは僕全然知らなかったんですけど、フォーマットが小さいね、半径がちっちゃい、安いアメコミが結構今増えてるんだってね、フランスは。
なんか面白いですね。そうなんですね。
なんかそれが可能なんだっていう感じだね。だからなんかそういうのがあるだけに高い、基本的にはやっぱ高い値段で出るんですけど、日本と同じでね、20ユーロとかそういう30ユーロとかで出るんですけど、そういう、はい、ちょっと手が出しにくくなってるというような状況もあるようですね。
なる ほど。
はい、ということでね、2023年のバンドですね、概してこういうようなことが言えるというようなね、そういうお話でございました。はい、ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、漫画編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。